こんにちは。そして私のポッドキャスト、ドクトルビレーはすべてを違って知っているの新しいエピソードへようこそ。そして今日はトーク別なゲスト、シュテファン・ジ・ブレヒト博士をお迎えしています。とても嬉しいです。シュテファン、こんにちは。来てくれてありがとう。
こんにちは。
私たちはあなたの会社にいます。少し反響をするかもしれないので機材を持ってきました。ここはゲベルスベルクにある太陽 GmbH です。ご存じない方のために言うと、ここはルルー地方で近くにハルルガワーが流れ、私たちは森を見渡しています。
その通りです。
とても素晴らしいです。あなたがここにいてくれて本当に嬉しいです。私たちはずっと前から知り合いですが、実際にはしばしば連絡が途絶えてしまいました。でも会うと全てが以前と同じになります。そしてあなたとの会話はいつも本当に素晴らしいです。あなたは長い間私のポッドキャストに招きたいと OMT 言っていた人でした。なぜならあなたとならとても簡単で、一度はなし始めれば私はもう何も言う必要がないからです。今はまだ静かですが、これで私たちの特別な関係を説明する機会になります。その間に私たちは再び頻繁に連絡を取るようになりました。というのも、あなたは太陽 GmbH のマネジングディレクターで私を雇ってくれたからです。つまりあなたは私の新しい上司となり、私たちは一緒に働き、より頻繁に会うようになりました。そして私は思いつきました。ポッドキャストをやろうと。あなたには話すことがたくさんあり、素晴らしい製品を持っています。最初の質問です。太陽は何をしているのですか？あなたは何をしているのですか？
はい、太陽は1947年以来存在する日本の会社です。日本の家族経営の企業です。そして太陽 GmbH は、太陽が世界界で主にアジアの自社工場で生産した製品をヨーロッパに輸入しています。そして私たちはその製品を122カ国に流通させています。つまり私たちは食品業界、サプリメント業界のために原料を作っていますが、それだけでなく INRU、スポーツ栄養、そして B2B 分野での機能性、食品も扱っています。そして私たちの原料には食物繊維、鉄、プラスミネラルキュージェン、リオクチャ製品、モリンガ、クワの葉などがあり、ほとんどが植物由来で動物製品はありません。ドイツではこれを20年間行っており、私は2016年からマネジングディレクトを務めています。
ここで強調しておく必要がありますが、私たち二人とも太陽に雇用されており、ここでお話しすることはもちろん広告として理解されるべきです。しかし、あなたには大きな問題があるのです。というよりも大きな利点ですが、それは自分が完全に支持していないものは絶対に販売しないということです。あなたは非常に誠実で道徳的だと私はいつも感じます。
はい、それは無心的には私が科学者で博士号を持っているからです。子供の頃もう何も盲信したくない、知りたいと思ったので科学を学ぶことにしました。知識は証明、反証、議論が可能です。しかしそれを先導的に判断したり悪用したりすることはできません。それはある時点で必ず現れます。だから私はこの業界で常に事実出た研究の擁護者なのです。そして、自分が理解し、それを、証明できるときにだけ、それを信じることができます。そしてもし理解できないことやリスク、不確定要素があると感じた場合、それを販売することに問題を感じますし、そういう時は販売しません。
その通りです。そして私はそれが本当に素晴らしいと思います。おそらくリスナーの皆さんもそう感じるでしょう。あなたはとても信頼できる人物で、自分の言うことを多く証明できるからです。すべてを証明できることを願っています。
先ほども言いましたが、誰でも私を反証することができますし、私はそうした議論や対話にはいるのが好きなのです。私は全てを知ることはできません。私は何も知らないと知っているのです。少しは知っていますが、全てでは ありません。他の人は別のことを知っており、異なるで他や事実を持っています。これが科学の素晴らしいところであり、互いに意見を交換し、納得させようとするのです。互いに証明し、反証し合うことでのみ、新しいことを学び、科学を前進させることができます。それは健康と人類のためなのです。
君は本当にとてもとても多くのことを知っていると言えるね。君は歩くウィキペディアだと言えるよ。今はもう百科事典とは言わないんだよね。歩くウィキペディア、そうだね。そして僕たちはこれからは常に一つのテーマに集中してエピソードを作ろうというアイデアを持っていた。今日は君と鉄についてはなしたい。そしてミーナはこう思う、こう、ああ、鉄火退屈な話題だんと。でもそれは全然の誤解なんだ。鉄は本当に興味深い。僕が覚えている君の言葉の一つに、鉄は最も難しい成分であり、最も難しい微量栄養素で、問題しか引き起こさない、っていうものがある。でも鉄にはどんな問題があるの？
そうだね。言った通り、私は代用を投じて初めて鉄に取り組んだんだ。30年のキャリアの中で鉄は常に避けてきた。なぜならそれは最も難しい物質だからだよ。鉄は体内でも非常に厳格に調整されている。つまり鉄の吸収と排泄だ。なぜなら鉄は潜在的に有毒だからだ。一方で鉄は非常に重要で不可欠なものだ。私たちは皆鉄を必要としており、それがなければ生きていけない。酸素の運搬、酸素の取り込みに鉄が必要であり、いくつかの酵素やホルモンも鉄をコアの保菌子として利用している。だが科学も自然も酸素の運搬に鉄を選んだだ。なぜなら鉄は酸素に対して最も高い親和性を持つからだ。それが鉄の役割なんだ。そしてこのおかげで私たちはエネルギーを生み出すことができる栄養素を燃やし、鉄を通じて呼吸鎖を形成する。これがなければ生きていけない。実際私たちは一種のろうそくのようなものだ。体の中で燃焼が起こっているが炎はない。その炎のための酸素を供給するのが鉄なんだ。しかし残念ながら酸素の一部は燃焼には使われず、他のものを酸化してしまう。その通り、損傷したマーク、C シーツ、タンパクシーツ、さらには DNA、遠くに腸の中の DNA を酸化させる。その結果、鉄は潜在的に有毒で DNA を損害し、大腸がんのリスクを高める可能性がある。また酸素は活性化した塩素のように作用し、有毒な効果を持つことも知られている。それはまた細胞を殺す、遠くに腸の細胞を。そしてこれが主な問題につながる。鉄欠乏症の場合、遠くに妊婦や鉄のサプリメントを取る若い女性に多いが、最も一般的な副作用は便秘だ。腸の中心を崩し、本当に痛みや腺痛を引き起こすんだな。そして下痢になる。そう、これが鉄の副作用なんだ。だから私は鉄を避けてきた。リスクが高いからだ。鉄は本当に人を病気にさせることがあるからね。しかし今では非常によく耐えられる製品があり、これはちょっとしたセンションだと言えるだろう。
そう、それを君が話してくれた時、とてもワクワクしたよ。鉄なんて誰も気にしないと OMT 言っていたけど、それは全く散っていたんだ。鉄はとても重要で、君は本当に素晴らしいものを開発した。ぜひもっと詳しく教えてほしい。
そうだね。背景として、日本人は長い間この問題に取り組んできたんだ。彼らは常に世界を少しでも良くしようと考えていて、だからよく耐えられる鉄が必要だと言ったんだ。そして彼らはソンアクティブフェという製品を作り出した。これは微粒化されたリン酸鉄で、新しい特許製品であり、通常の鉄に比べて比重に多くの利点がある。水に分散可能で生物学的利用能が高く、金属味もなく副作用も非常に少ない。だからこそこの製品はとても興味深く大きな成功を収めているんだ。そして最も重要なことは、それが非常によく耐えられるということだ。
そうだね。そして君は、これがアジアではベビ不動にも使われていると教えてくれた。
その通りだ。つまりこれが安全な製品であることがわかる。日本では20年以上市場に出ており、豊富な実績がある。さらにこの製品は全く異なる用途にも使える。飲料、乳製品、食品に加えることができる。これこそがこの製品の大きなリーチアウンだ。そしてこの鉄は水に溶けないので、透明な飲み物では少し濁りが見える。そこに数ミリグラム入れることも可能だ。牛乳にさえ使える。 通常これは不可能だ。なぜなら鉄は牛乳と反応してしまうからだ。しかし私たちの鉄は牛乳にも使える。私たちの鉄はお茶に入れても飲める。私たちの鉄はコーヒーと一緒に飲むこともできる。つまり食品屋や穀物と相互作用しない。ご飯にも使える。どこにでも使える。だから食品との相互作用は起こらない。そしてとても重要なのは体内でこれらの副作用が起こらないということだ。つまり DNA の酸化はない。それを細胞で測定した。 AMS 試験や変異原性試験を行った。細胞試験や抗生物質の試験も行った。それは細胞を殺さない。だから下痢にもならない。だからここでは子供や妊婦、女性に対してよく耐えられ安全な容量で鉄を使用することができる。だから私はこの製品を強く信じているんだ。
そうだね。私もとても興奮しているよ。そしてこれほど良い鉄サプリメントは他に見たことがない。すべてのメーカーが自分たちのものが一番だというけれどね、自宅にある鉄の製剤を自分で簡単にテストできる。カプセルを開けて味わってみればいい。鉄の味がすればそれは鉄イオンであり、そしてそれが君が、説明したすべての問題を引き起こすんだ。君が今説明した問題をね、まさにその通りだ。つまり鉄は全く逆の存在なんだ。一方では誰もが必要としていることを私たちは知っている。特に女性はこの点に敏感で、月経の際に定期的に血液と鉄を失うからだ。ところで鉄不足はどうなんだ？広く蔓延しているのか？
世界的に見ると鉄欠乏症は最も広く見られる栄養欠乏症だ。これは強調すべきことだ。しかし特に東南アジア、南米、アフリカ、また東欧やロシアでは鉄欠乏が非常に多い。なぜなら鉄は肉にしか含まれず、多くの人々は肉を買う余裕がないからだ。ヨーロッパではすでに最初の傾向が見られる。もう肉は食べたくないというビーガンが増え、鉄の主要な供給源がなくなり、鉄欠乏につながる可能性がある。私たちの会社でも2人のケースがある。とても顔色が悪く鉄欠乏について話すと実際に鉄欠乏があるという。で、彼らはほとんどベジタリアンやビーガンの食事をしており、実際に鉄不足になっていて別の方法で鉄を補わなければならないのだ。しかし今では世界中で販売しており、ヨーロッパ、中東、アフリカで販売している。そして中東、アラビア、イラン、南アフリカなどの国々では大きな不足があるため非常に成功している。ドイツでは女性がよく影響を受け、特に妊娠可能年齢の若い女性に鉄欠乏が多い。だが先ほど言ったようにこれはビーガンにも影響を与える。それを確認する必要がある。検査を受け鉄欠乏があるかどうかを測定すべきだ。最初の症状はしばしば疲労、倦怠感、顔色の悪さ、感受性、免疫不全だ。だから検査を受けて、もし入るなと言われたら最良の製品を選ぶ必要がある。
君の講義を聞いたとき、アスリートに関する研究についても触れていた。それは素晴らしいと思う。それが素晴らしいのは、私が以前のエピソードで、常に言おうとしてきたことを正確に証明しているからだ。つまり実際の臨床的な欠乏についてだけ話し、ドイツではそれはそれほど頻繁には起こらないからミネラルは不要だと言ってきたが、それが誤りであることを示している。しかしたとえ欠乏が全くなくても小さな量を取ることには意味がある。つまり貧血ではなく、顔色も悪くない、完全に普通の人でも少量の鉄を取るのは理にかなっている。そのことを示す研究がある。
そうだ、その研究は日本で100人のアスリート、女性50人、男性50人を対象に行われた。男性はサッカー選手で、女性はパワーヨガをする人たちだった。パワーヨガは通常のヨガより少しきつく、とても運動量が多い。そして興味深いのは、これらのアスリートは鉄欠乏症ではなかったということだ。だから普通なら彼らに鉄は不要だと言えるだろう。しかし彼らは少量の鉄、具体的には 3.6mg 1日の必要量の約 20% を4週間摂取した。だから科学者として、専門家として、私は何も起こらないだろう、何も見つからないだろうと言っただろう。しかしこの研究は二重目 険試験無作為化プラセボ対象で行われ、アスリート特にサッカー選手は試合後の回復が早く疲労も少ないと報告した。これは説明できるです。鉄には疲労軽減やエネルギーボールという健康効果があるが、もちろん4週間という短期間やこの低用量では通常は現れない。女性についてもう一つ興味深い点は、気分の浮き沈みが減り汗をかきにくくなったと報告したことだ。そして私は疑問に思った。こんなに少量でしかも4週間でどうして鉄と関連付けられるのかと、そこで文献に戻って調べてみた。実は私たちが毎日摂取する鉄の 10% は酵素やホルモンを作るために必要なのだ。癌抑制の代謝サイクルやエネルギー代謝に関わる酵素、これがサッカー選手を説明する。またチロキンなどのホルモン、つまり甲状腺ホルモンも鉄によって作られる。これは女性にとって非常に重要だ。なぜなら多くの女性が甲状腺機能低下症などの問題を抱えているからだ。甲状腺と聞くとセレンやヨウ素を思い浮かべるが、鉄のことは考えない。しかし鉄も甲状腺 M ホルモンの性質 A に必要なのだ。そしてもちろん甲状腺ホルモンが十分にあれば、気分の浮き沈みは減り、エネルギーは増し、汗も少なくなる。だから鉄欠乏がなくても、この少量の鉄で4週間後に効果が現れるのはこのためだと考えられる。さらに女性に、あなたはベジタリアンですか、ビーガンですかをと聞いたとしよう。もう多くの人は OENO を取得に言うだろう。ではどのくらい肉を食べますか、毎日ですかと聞くと、いやいやとんでももない、週に1回かせいぜい2回不規則にもと答える女性が多い。そしてこの小さくても規則的な毎日の摂取が基本的な供給源として機能していると考えられる。つまり体が酵素を今すぐ作る必要があるとき、鉄がそこにある方がわざわざ動員しなければならない状況よりも当然良い。これが低用量でも効果がある理由だろう。そしてこれは安全な用量であり、過重摂取や副作用のリスクがない、まさに継続的な恩恵なのだ。これはマルチビタミン剤に将来用の鉄を加えることの有効性を示している。 A から Z までの製剤に含まれるかどうかはわからないけれど。
その通りだ。では簡単にまとめよう。鉄を取ることには確かに意味がある。処理用でもだ。遠くに貧血や問題がある場合には間違いなく必要だ。鉄は緊急に必要だ。よく疲れる、顔色が悪いなどの症状があればそれでわかる。しかし一方で鉄は非常に危険なので細心の注意が必要だ。
その通りだ。
なぜなら鉄には細胞に酸化ダメージを与え、副作用として発がんを引き起こす可能性があるからだ。君はすでにそのことを説明してくれた。そして今解決策を見つけ、それをどう実現したかを説明してくれた。
顧客はこれを3つの投与範囲で使用している。まず一つ目は治療的な用途だ。貧血や臨床的な鉄欠乏がある場合には非常に高用量が必要になる。時には1日 50mg あるいは 56mg が必要になる。この分野では遠くに女性が大きな問題を抱えている。硫酸鉄として 50mg を含む薬を女性は1日1回または2回摂取することがある。すると腸に大きな問題が生じ、離脱率は 50%、60%、70% にもなる。そして女性がこの製剤は飲まない鉄欠乏のままでいた方がマシマといえば、それは全く役に立たない。しかし私たちの製剤ではこのような高用量も非常によく耐えられる。二つ目の分野は予防的用途だ。美顔で鉄を摂取できない場合、1日 14mg や 18mg が必要になる。肉を食べないなら当然この予防的な投与が必要だ。そして最後は T 容量 3.46mg だ。肉を食べていて欠乏がなくても日常生活の補助として摂取できる。これが3つの応用分野だ。
もし今メモを取ってなくても、私が小ノートに書いておくよ。そうすれば白黒はっきりと見られる。シューテファン、本当に素晴らしかった。これは最初のエピソードでとても分かりやすく美しく説明してくれた。とても楽しかったし、君がここにいてくれて本当に嬉しい。本当にありがとう。そして他のエピソードも楽しみにしている。他にもテーマがあるからね。マグネシウムについても話すし、新しい植物エキスであるモリンガも紹介する。他にも多くのテーマがある。これをやれて嬉しい。来てくれて本当にありがとう。